ラジオ視聴室をお送りします。パーソナリティの米倉美穂です。それでは橋本市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も広報須賀川に掲載されている情報の中からいくつかの情報にスポットを当て、橋本市長にお話をお伺いいたします。皆様のご家庭にも広報須賀川4月号が届いていると思います。ぜひお手元に広報須賀川4月号をご準備ください。話がより分かりやすくお聞きいただけると思います。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに9ページです。須賀川市未来につなぐ人材確保のための奨学金返還支援事業の記事についてです。奨学金の返還を支援しますと書かれていますが、どのような事業なのでしょうか。
奨学金のですね、対応を受けながら大学等で勉強されている学生さんたくさんいらっしゃいますし、ただその社会人となってからもですね、その返済に大変ご苦労されているっていう話もですね、よく聞かれております。これらその返済に対してですね、市として須賀川市で正社員としてですね、勤務いただいて、この地域社会の担い手となっていただける方々に対して応援をしていこうということで、この制度を4月からスタートさせたいと思っています。卒業後ですね、市内に定住していただいて、市内の企業などに勤務していただく方に関してですね、この制度を適用したいと思っておりますので、ぜひ市民の皆さんもですね、お知り合いにそういう若者がおられればですね、ぜひこの制度についてお知らせをいただいて、ご協力をいただきたいと思います。何よりですね、これからの須賀川の担い手となっていただける人材をですね、これからもしっかりと確保して応援していきたいと思います。
次に11ページでは、2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震の被害状況について掲載されています。この地震の発生時刻は夜11時台ということで、お休みになられている方も多かったのではないでしょうか。最大震度6弱という大きな揺れに、ラジオをお聞きの皆様も大変驚かれたことと思います。この地震は建物や道路などに多くの被害をもたらしましたが、地震の被害に遭われた方への市の支援策についてお聞かせください。
はい、10年前のですね、東日本大震災で大変甚大な被害を受けて、10年経ってその余震といわれる地震がですね、先日発生をしました。震度6弱ということでありましたけれども、やはり少なからずですね、被害が出ておりますし、今もってその被災された方々についてはですね、ご苦労されているということで、市としてもですね、様々な支援策を打ち出しております。まずは罹災証明書であったり、被災証明書の交付などを行っております。また災害見舞い金の給付や災害援護資金の貸し付け、また市県民税のですね、あるいは固定資産税や国民健康保険税等の減免等も行っております。その他、保育所等の保育料の減免であったり、さまざまな減免措置を講じておりますので、ぜひそれらの支援策をですね、活用いただきたいというふうに思います。さらには住宅等でですね、応急修理制度、あるいは保健師等による健康相談なども行っております。また特にですね、大変半壊以上の被害を受けた方々で、家屋を解体するという際に、公費解体のですね、支援も制度としてありますので、ぜひそれらについても必要のある方についてはですね、お問い合わせをいただきたいと思います。
続きましては町の話題です。3月11日に滝防災公園で藤沼湖決壊による慰霊碑の完成除幕式が行われた時の様子が、掲載されています。今年の3月11日で震災から10年を数えたところですが、藤沼湖の決壊で失われた尊い命を忘れないためにも、この慰霊碑を大切にしていきたいですね。
そうですね、私もこの除幕式参加をさせていただきました。 3月11日という10年という時間の経過ではありましたけれども、私たちあの記憶をですね、決して忘れることのないようにということで、今回実行委員会の皆さんがですね、大変さまざまなご苦労をされましたけれども、慰霊碑建立の運びとなりました。この建立に際しては市のですね、ふるさとづくり支援事業なども活用いただいて、正式にこういう形で建立という完成披露が行われたわけでありますけれども、まさしく大変犠牲となられた方々に対して、その慰霊碑によってですね、鎮魂を継続して、地域の皆さん、市民の皆さんに伝えられるようにですね、我々も努力をしていきたいと思います。で、以前からこの、慰霊碑等のですね、地図上の表記というものがありまして、須賀川市としてですね、国土地理院に対して申請を行っておりました。3月の初めにですね、申請を行ったところですけれども、このほどですね、3月29日付で、内の幕決壊に対する慰霊碑が地図に登録をされることになりました。アイコンで表示されるんですけれども、電子上ではですね、それらをクリックされると、そのちゃんと小尻真子のですね、慰霊碑の写真が映し出されて、その経緯等についてもちゃんと伝わるようにですね、表示されるということになりましたので、我々としてもですね、もちろん市民の皆さんは当然ですけれども、多くの皆さんにですね、今回のこの決壊による犠牲者が出てしまった事態についてですね、語り継いで防災に役立てていただきたいと思っております。
最後に裏表紙となります、須賀川牡丹園のイベント情報についてです。昨年、須賀川牡丹園では新型コロナウイルスの影響で見ごろを迎えた美しい牡丹の花や様々なイベントを楽しむことができず残念でしたね。今年の牡丹園は4月16日金曜日から有料開園を迎え、市内のサークルなどによるイベントも予定されているとのことです。開園がとても楽しみですね。
はい、昨年はですね、開園直前にですね、緊急事態宣言ということで、発出された状況にありましたので、やむなくその開園を中止せざるを得なかったわけでありますけれども、今年は4月16日からですね、有料開園を行う予定で、保証会と協議を行っているところであります。コロナ対策としてですね、3密を防ごうということにはなるんですけれども、幸い牡丹園は屋外の広大な庭園でありますから、そういう3密の状態は招きにくいということもありますので、ぜひですね、綺麗な牡丹をですね、多くの皆さんにご覧をいただきたいなというふうに思っています。今年は桜も早かったですから、おそらく牡丹の花もですね、早めに開花するだろうなと思ってますので、おそらくゴールデンウィークがですね、いろいろイベントもありますけれども、見頃になるのではないかなというふうに思っています。そしてこの裏表紙にですね、市民招待券、毎年この時期にですね、市民の皆さんにお届けしてますので、今回は特に、なかなか市外の方に牡丹園を PR っていう状況にも今なかなかないのでですね、ぜひ今年は市民の皆さんに多くおいでをいただいて、この綺麗な牡丹の花、そして香りでですね、心を癒していただければなというふうに思ってます。この招待券に書かれている絵はですね、牡丹絵画展、昨年のものですけれども、優秀作品として小中学生の素晴らしい絵がですね、掲載されておりますので、こちらも合わせてご覧をいただきたいと思います。ぜひこの須賀川市が誇るですね、美しい牡丹園をですね、堪能していただければと思います。お待ちしています。
以上でラジオ視聴室の放送を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。